ラッシュレディオ、
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ、鼓膜を突き破るくらいのこのバッドソンガ
ー。こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、うん、いよいよ今年も夏休みの時期になりましたね。
はい、そうですね。
私の家の近くに幼稚園がありまして、うん、普段はワイワイガヤガヤ、うん、もう音楽などなど聞こえてくるんですけれども、そんな子どもたちの姿がなくなる時期になりました。
あ、なるほど ね、
子どもたちにとって嬉しい季節ですよね。
な、夏休みね、はい。
たけみさんのお宅、何か特別な予定ってあります？お子さん夏休みに。
あ、そうですね、一応ですね、夏休みということでユニバーサルスタジオジャパンに子供たちを連れて行きます。
わお。で、CM わおですよね。
もうね、もう本当ね、チケットとかかなり前から予約しないと取れないし、うん、まずホテルが取れないんですよ。だからもうね、3ヶ月ぐらい前からホテルを取って、はい、もう準備してるんですけど、これね、子供たちにね、よかったのはね、言うこと聞かない時いっぱいあるでしょ、そうするとね、はい、ユニバーサルジャパン連れてかないよって言ったらね、言うこと聞く。
それね、悪い教育ね。脅しそ
れ。いやいや、
たけみさんお得意だ。ダメだ。
ほらほらほら。
これ夏休みだから混んじゃってるんでしょうね。
もうね、年、あとインバウンド。
あ、そっか、うん。
ホテル取れないのはインバウンド。
そっか、海外からも、
うん。もうすごいですよ。で、ホテル高い高い、もう。そうですよ、ビジネスホテルで素泊まりですよ、ビジネスホテルだから、一泊1万5、6千円とかなんか当たり前よ。
なんも言えねえ。あ、そうですか、たけみさんなんか全然余裕で、
いやいやいやいや、
2、3泊行きそうですけど。
いやいやいやいやいやいやいや、4泊するんですけど。
うっそ。じゃあいいじゃん。
ちょっとね、いろいろあるんです
よ。余裕じゃない。
そう、ユニバーサルスタジオもまずあるんですけど、甲子園のチケットが取れまして。
おお、
いるんですよ、大阪に住んでいる阪神ファンの友達が、うん、が、まあ、年間シートをずっと押さえてるんだけれども、うん、ウルトラだなっつってユニフォームくれる時あるでしょ。
そう、みんな同じの着てる、いいなって思うの。
それあれの時にデッキシートがあって、それが抽選なんですよ、当たったっていう。
すごい。
だから何人だろう、30人ぐらいその固まってデッキのところに。それとあとですね、これこのこと言うとね、あんまり大きなこと言えないんですけど、その次の日がアルコサイトが、はい、ツアーファイナルワンマンをやってるんです。
あ、それね、大阪のバンドですもんね。
そうそう、なので私はそれについていくというか、それを立ち会いに行くという名目 で、その前に甲子園とユニバーサルスタジオジャパンがあると。
経費でやろうとしてるな。なんだろう、一本指が鼻の前に。いや、もう最高じゃないですか、全部。
はい、
ね、
だ最初私はだから、最初甲子園とそのアルコサイトのツアーワンマンに行くよっていうのを家で言ったら、夏休み中だと。
そりゃそう、何を言う。
そう、だからもううまくなんとかしろと。いうことでユニバーサルジャパンが、はい、
よかったね、みんなね。竹見家よかったね。
大変ですよ、でももういろいろね、もうホテル代とか ね、
うん、ね、そうやってね、私たちに言うってことは、ね、手ぶらで帰ってくるわけないだろう。
いやいや、お土産ぐらい買ってきますよ。
やったー、皆さん期待しましょう。抽選です。いや、皆さんも夏休みいかがお過ごしになるんでしょうか、うん、あとは夏休みないよという方、たけみさんみたいに遊んじゃらんねんよ。
いやいやいや、私ね、休みずっとないんですよ。言っときますけど、
経費経費。
いやいや、そこ強調しないように、はい、
この番組で皆さんに、ね、少しでもくつろいでいただけたら、夏休み気分を味わっていただけたら、たけみさんのお土産話で笑っていただけたらと思います。
いやい
や、
はい、
今週もお付き合いください。頑張ります。
よろしくお願いします。
それではロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずはじめはこの1曲を聴いてちょう、略してこの1。この後すぐです。 千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのストレコ、そう、このストロークレコーズにアルコサイドがね所属していて、大阪でライブということで、ね、そこに行く体で竹野さんが夏休み遊びまくるということですよ。
ね、
言い方
いい語弊が、ね、ありますからね、気をつけてください。
そしてリズミックトゥワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もしゃかりき、ここリズミックトゥワールドもストロークレコーズ、竹見さんの、ね、このレコード会社、ここのリズミックのライブは、
いやリズミックのライブは、まあ、とりあえずはね甲子園関係ないんで都内のは行きますよ。
行かないと
都内は行きます、顔出しますよ。
なんかフェスやるってニュース
にな
って、
そうですよ、来てくださいよあなた、
ね、
ちゃんと
応援してます
ちょっとあなた
そしてあっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。今日はこのコーナーからスタートです、
はい、
この一曲を聞いてちょ、番組からの私たちからの一曲を押し付けるコーナーです
そうですね、はい、
今回は夏の定番と言われる曲の中から選んだ一曲、夏の定番この一曲その2をお送りします、はい、まずは竹見さんです。
はい、私からいきましょうか、
はい、
まあ、世の中ですねサマーソングたくさんあるんですね。で、人それぞれの定番のね夏ソングあると思うんですが、私の夏の定番この一曲はですね、葛城ユキ、風の彼方に。はい、葛城ユキさんはね、あのボヘミアンの大ヒットでね知られてるシンガーでして、もう圧倒的な声量とね、あのハスキーボイスが特徴なんですが、このね風の彼方にはですね、1981年にリリースされたシングル曲でね、サントリーの缶入りジンフィズの CM ソングだったんですよ、
うん、
はい、この私もですねその CM でこの曲を知ったんですけれども、私当時17歳でした。
お
お、はい、でちなみに葛城ユキさんはですね当時32歳だそうでございます。
あ、綺麗、かっこいい、
はいはい、このレコードをね私買ったんですけれども、うん、まあいきなりね英詩のサビがドーンってくるんですよ。初めて CM でね聞いた時はもうそれはそれは衝撃で、声は迫力あるし声量あるし、もうメロディーね曲もいいしかっこいいなと思ったんですよねこの曲ね。で早速当時よく行ってたレコード店に行ってですねレコード買ったんですね、まあその時買ったのがまあこれなんですけど、
あのパッケージも綺麗にされてますね。
あ、
大事に、
まあ、そうですね、まあ、袋はねもう何十年前って話なので、ビニール袋はかなり傷んでますけど大切にはもちろんしてますので、うん、はい、でよく行ってたレコード店っていうのが自宅からこう電車で2駅先の駅ビルに入ってた店舗なんですよ。でなんでわざわざね電車に乗って2駅先の店舗に行ってたかっていうの分かります？
好きな子がいた。
あ、惜しいとこ来ますね。
もう17歳でしょ。
そう、17歳、
もうそういうことしか考えてなさそうなもの。
ほらほらほら本当に、ね、地元にももちろんレコード店あるのに2駅先ですからね、
うん、
正解はですねユッキー惜しいんです。正解はですねそのレコード店の店員さんに綺麗な人がいたから
あ、じゃあそう当たりですよ。
そう、好きっていうよりかね、なんか綺麗で見に行ってたみたいな。
あ
そうそうそうそう。で多分なんだけど、わかんないよ、実際聞いてないからわかんないんだけど、多分なんだけど当時22、3、4、5 ぐらいじゃないかなと思ってたのね。
幅広いですね。
そうそう、だってほら分かんないじゃん。
そうです、ね。
でほら聞けないし、うん、でまだほら17だし、ね、相手はほらその頃なんか相当上にこう、うん、お姉さんに見えるんだけど、まあ俺たちの仲間うちでね、評判の美人お姉さんだったんですけど、ちなみに私今日写真持ってきました。どうぞ。
盗撮っていうことですか？
いや、真ん中に写ってるのは私ですもん。
やだ。ほんと。
何言葉を失ってんの。
あ、そう。しかも肩にこれね、セクハラって肩に手回しちゃって。
はい。もうね、はい。で、ちなみに、もう一枚ツーショットで撮ったやつがありますので。
全身黄色って今時は絶対ないですよね、これ。
なかなか、なかなかでしょ、そんな
格好。パジャマ？
いやいや、そんな格好で街を平気で歩いてた
て、ね。すごい寝巻きですよね。
いやいやいや、そんなことないんですけど。
これだから阪神ファン。
いやいや、まあまあ阪神ファンですよ。黄色。いや、だけど、もう言っときますけど、実物の方がもっと、彼女綺麗です。はい。
あ、でも分かる気がします。当時って、うん、美人って言われる方のファッションとか、うん、髪型とか、これ、桃江ちゃんヘアみたいな髪型。
そうね。
ね、で、真っ赤なルージュをお付けになって。
はい、そうですね。
あ、竹見さん好きそう。
これ、ちなみに、チャムって駅ビルに入ってたんで、レコード店がね、みんなで、チャムの姉ちゃんって呼んでまして、名前分かんなかったんで。
あ、当時名札もつけて
ないし。そう、名札つけてないでしょ。
あ、じゃあ名前も聞けずに。
名前もわかんないから、みんなで、チャムの姉ちゃん可愛いよね、つって、チャムの姉ちゃんいいよね、ってみんなで言ってたんですけど。
あ、なんか当時言ってそうな、チャラいわ。いや、私はね、後ろの聖子ちゃんのポスターとマイケル・ジャクソンのポスターが時代を表してるなと思いまして。あ、そう
です
ね。
レコード店の中で撮ったってわかるでしょ。
うん。うん、
ね。
ね、でも写真撮るとき手回す方に。
いいじゃん。全然嫌がられてないでしょ。
もう今犯罪者でしょ、これ。
いやいや、そんなことないです。
肩に手回されたって。
はい、でもまあ、こうやってね、写真にちゃんと収められて、いい思い出になりまして、ね、私にとって。
これ、だってね、お名前も聞けないわけですし、話しかけられなかったわけですよね、きっと。
まあ、話しかけて、よく行ってたんで、レコード店は。やっぱり好きで。
顔馴染みで。
そう、顔馴染みにはなってたんです。そう。で、やっぱりこの私のこのいでたちなので、やっぱりこう、覚えてもらえるじゃないですか。
ね、でもこれ写真、ホームページ載せられないんですよね。了解ってないから。
あ、そうですね。もう全然わかんないですから、ね。
お顔だけスマイルマークのスタンプをしましょう。で、たけみさんだけ OK。
ああ、いいですよ。
じゃあ、ホームページご覧ください。
そうなんです。それでね、ちょっと話が逸れましたが、この、風の彼方になんですけど、この曲がどれぐらい私が好きかというとですね、
はい、
当時ステレオにね、リピート機能っていうのがついてたんです、で私ね一度4時間聴きっぱなしっていう時があって
4時間
はい、もう延々にレコード針がこう戻っては行って戻っては行って、はあ、それぐらいお気に入りの曲だったんです、
はあ、好きだとそうかもしれないですね、はい、車に乗っててもずっと同じ曲ずっと聴いてられますもんね。
そう、私ねだからねこれほらアナログ版じゃないですか EP だから、うん、まあ桂木由紀さんの CD 買って車に入れて
大音量で、
はい、リピートで聞いてますから今。
そう、桂木由紀さんの声ってこの日本のアーティストの中では相当ハスキーで、
そうね、声量があってね、
そう、
もうだってボヘミアンテレビで歌ってる時なんてこの胸のとこぐらいまでマイクをね音をして歌ってすんごい声が入ってましたね、
うん、確かにそうですよね、
うん、それでは聞いてください。桂木由紀で1981年のナンバーになります、風の彼方に。桂木由紀で風の彼方にでした。かっこいいでしょ。
いや改めて桂木由紀さんお亡くなりになって悲しいなっていう気持ちになっちゃいました。
ね、はい、でこれをね作詞湯川玲子、作曲井上大輔というねゴールデンコンビですよ。これ名曲いっぱい残してますからね。
ね、 あの、武見さんの写真が私の目の前からなかなか消えない。置かれたままで、武見さんの当時のね、
はいはい、
もう本音、ね、すごいチャラい感じが。もう私絶対無理、これ。もう当時もしいても、はいはい、もう絶対私無理なタイプ。
そう
チャラい。もうみんなになんかさ、軽口じゃないですか。
そんなことないですよ。
まあ、当時ね、アーティストとしてボーカリストだったんだなっていうのもよくわかりますよ。
いやいや、まだ全然あれですよ。高校生ですよ、私。
でも、この後ですもんね。
そうそう。
匂いプンプンですもん。今日は、武見さんの懐かしい写真、私すいません、先に見させていただいて、ホームページご覧ください。
はい。
そして、桂木由紀さんの素敵な歌声、お届けしました。
はい。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてちょ。番組からの、私たちからの一曲とトークを押し付けるコーナーです。はい、続いては私から夏の定番と言われる曲の中から選んだ一曲、この位置紹介させていただきます。夏のジブリ作品。私の中のナンバーワン。隣のトトロからです。
はい。
いろんなね、曲、名曲がこの中に詰まってますけれども、その中から一曲紹介させていただきます。うん、隣のトトロは皆さんよくご存知の昭和30年代前半の日本を舞台にした夢のある世界ですよね、うん、お姉ちゃんのさつき、そして妹のめい、この二人と、ま、子供の時にしか会えないと言われている不思議な生き物トトロ、そして真っ黒クロスケ、すす渡りなどなど癒し系のキャラクターがわんさか登場するんですよね。猫バスなんていうのも出てきますし、うん、メイちゃんっていうおばあちゃんもね出てきますし、もうキャラクターが濃いのがもう盛りだくさんですよね、うん、で、この作品の元となった風景などはここですとはっきりとは言われてないんですけれども、狭山丘陵にトトロの森というところがあって、行ったことあります？
行ったことはまだないんですよ。
あれ、行ったのどこでしたっけ？こう子供たちと行ってきたんだよって、なんか SNS に書いてたのって何でしたっけ？
あれですよ、三鷹にあるこうジブリ博物館なん、うん、テーマの、
うんうん、
はいはい、
あ、そこと勘違いしたんです、
はい
はい、
あれね、三鷹市民だと無料で見れるんですよ。
いいな。
抽選なんだけど、めったに当たらないっていうか、当たったんですよ、たまたま。
あ、じゃあそこ行ってきたん
です。そう、それで行ったんです。
いいな。そう、トトロの森もね、あの、埼玉にあって、なので皆さんの中では、トトロイコール埼玉、
うん、
ね、狭山丘陵っていう感じだと思うんですけど、その他にもう一箇所あるってご存知でしたか？
うん、どこですか？
宮崎監督のご親族が神奈川県の鶴巻温泉で陣屋という旅館を経営されていて、うん、今も代々継がれているんですけど、うん、その陣屋じゃないかと言われていると、
うん、
でトトロの木というのもあるということで、実はですね、私ここに年がら年中遊びに行って、あの鶴巻に住んでたことがありまして、小学校3年生くらいまでで、うん、で陣屋すごい高級なんですよ、うん、泊まったことないですよ小学校の頃に陣屋の中に池が、巨大な池があって、大量の鯉がいまして、50円で餌を買ってあげることができるんですよ。
なるほど。
で手のひらに餌を置くと岩を乗り越えて鯉が手のひらからガバガバガバって食べるの、うん、それをもう週に何度もお小遣いをもらって足を運んでた、この陣屋がトトロの舞台の一つじゃないかと言われていたことを知らなくて、うん、先日知ったばっかりなんかね、私トトロ会ったことあるなと思ったら、そういうことだったのかもちょっと嬉しい、この共通点というかつながりもありまして、でまた私が武見さんの風の彼方にじゃないですけれども、うん、繰り返し繰り返し聞いてしまうのがこの曲なんです、うん、よかったら、私いつも一人で聞いてるんで一緒に皆さん聞いてください。アニメ映画隣のトトロのサウンドトラックから、風の通り道。久石譲さんで風の通り道でした、
はい、まあ、映画のシーンを、ね、思い出しますね。
この時間 深夜リアルタイムで聞いてくださっている方はこの曲ぴったりですね、うん、外を見るとトトロが歩いてるんじゃないかって思うくらい真っ黒コロスケが空をこう、ね、吸い込まれてってるんじゃないかって思うくらい、うん、でまたジブリ音楽といえば久石さんですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、40年近くにわたってジブリ音楽担当されていて、うん、今現在も海外で演奏されていて日本を代表する素晴らしいアーティスト、改めて心が洗われるというかこう童心に帰る、忘れちゃいけないなっていうこともたくさん思い出させていただける音楽がたくさんありますね。この一曲を聴いてちょ、今回は夏の定番この一曲その2お送りしました。
はい。